どうもガラです。
ミソです。
今週は2018年の第43号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、今週は僕の鼻声回ですが。
そうですね。
たまにある鼻声、風声回ですが、そういった形でお聞き苦しいかと思いますが、ご容赦願いますという形です。そういえば、開催中でしたジャンプ展、ボリューム3号、2000年代進化する最強雑誌の今。という、こちらのジャンプ展のボリューム3の方、確か9月30日までだったと思うんですが、ようやく行ってきました。
おー、どうでしたか？
まあ、ボリューム的には、ボリューム2よりはいいかなと思いました。原画の数ですとか、取り扱っている作品数ですとか、そういったものに関しては、大変多かったですし、あと、まあやっぱり、ちゃんと読んでる時期のものでありますからね。
そうだね。
懐かしいっていうところまで、行かないぐらいの昔だったりもしますからね。けどもまあ2000年代ってもうすでに18年経ってはいるんですが。
そうだね。
でもやっぱり、こう、こちらとしても高校生以降に読んだものとかに関しては懐かしいというよりかは、何か知ってるわかるというか、今っていう感じがちょっとありますからね。
そうだね。鮮明だし。
普通に原画で読んでみても、ああ、この話、このシーン好きだなとか、そういう感じの懐かしさよりも、その作品に対する、ここ面白かったな、ここ好きだなとか、そういったものが想起されるような感じだったので、まあ、これはこれで面白かったです。ただまあ、ボリューム1号のような各メディア展開、有名作品の各メディア展開ですとか、それにちなんだ立体物、造形物、映像展示、などなどの凝った感じというのはやはり、あれはボリューム1だけの頑張りだったんですね。あれで予算使い尽くしたんですかね。
というか、まあまあまあ、なかなかメディア展開はね、追えないんじゃないですか、今はっていう。
まあいろいろゲームだ、フィギュアだ、いろいろ扱うものはあるとは思うんですが、そういったところにはあまり触れることはなく、あくまで原画のみ。で、立体物の制作とかもそれほどはなく、本当に第一部のラオウ像とか面白かったんですけどね。
うん、うん、うん。
といった感じの、まあそこそこのボリューム。でもまあやはり原画を見るということに関しては、この作家さんは本当にホワイトをこんなに使って修正してるんだな、ですとか。まあ、この作家さんは本当に迷いのない線を引いてるなとか、そういったなかなか見比べることによって分かってくることとかもありますので、いや、やっぱり展示の形としてそのジャンプという枠組みでの展示はかなり面白かったですよ。
そうですか、よかったですね。
いや、僕の隣で見ていた若い女の子、まあ、2000年前後の作品見てまだ生まれてないって言ってたから、まあ18歳かそこらだのかもしれませんが、その方がハンターハンターの原画を見て、富樫先生って下書きしてないんじゃねって言い出してるのが親って、そっか、もしかしてまさかってちょっと思ったりもしたんですけど、確かに言われてみると下書き消したような跡があんまりないなってちょっと思いましたよ。
はいはいはい。ほう、まあもしかしたらネーム書いた後にね、
はいはい、
原稿に写すときに当たり線とかしか引いてないかもしれませんけどね。
もういきなりペン入れっていう可能性を指摘してて、あり得るっていう話をその女子高生か女子大生か、まあ若い女の子もやってたりしてるんですが、あとまあそういえば若い女の子といえば、その多分同じ女の子だと思うんですが、近い距離で見ていたその女の子とかが、あれは光の語とかを見ながら、まあこれはこれ言ってもし本人まかり間違って聞いてたら私のことだって分かっちゃうかもしれませんが、光の語とかを見ながら泣くっていう子がいましてまあ普通に、
神なんですか。
まあまあ他の作品でもこう感動した様子ではあったんですけど、いや、僕も結構その各作品の名シーンの原画とかを展示していますから、もう結構こう泣きそうになったりはするんですけど、でこう結構目頭に来るな、熱いものが込み上げるなと思いながら見てたんですけど、もう人が本気で泣いてるのを見るとちょっと引きますね。引くというかちょっと冷静になっちゃいますね。ただまあそれくらい、それくらい、まあまあ、皆さん、ジャンプ好きの集まるイベントでしたよ。
いや、そうだね。ガルちゃんも泣いてくればよかったじゃないっていう。
いや、まあ、目頭はうるっときましたけどね、いろんなシーンで。まあ、あとは本当第一部、第二部に比べたら、とにかく10代女の子の二人連れみたいな、お客さんがむちゃくちゃ多かったですね。
はいはいはい。まあそうだね、世代だからね。
お客さんの8割は10代女の子二人連れだった気がしますよ。まあ10代かは分かんないです。若い女の子2人連れでしたね。
なるほどね。まあ読者層の変化ってのもそこから見られそうな感じですけどね。
はいはい。まあそうですね。で、本当にもう分かりやすく、その手にプリで、あ、誰々だとか、配球とか、黒子のバスケとかね、本当に歓声を上げてましたから。
うん。
まあまあまさにっていう感じですよ。
そうだね。
そして呪術廻戦の、今週号のこの関東から扉絵ですとか扉絵の原画も展示されてましたからね。
おータイムリー
ボリューム3号に関しては今週のジャンプというコーナーが最後のところにあって、そこでは今週のジャンプの原画を数点展示するというコーナーがあるので、それは週ごとに入れ替えてるんですが展示内容、
うん、
今週なんだっけな、何かと、あとは呪術廻戦のこの扉絵、カラー扉絵、なかなかカラー扉絵、この線の、ヒッチとかがちゃんと見える感じになってきて、ちょっとまた印象の違った。あとやっぱり大地がないっていうのもありますね。
うんうん、
タイトルがなかったりもするので、まあいい絵だなと思いました、扉絵。
そうですね。クラゲっていう。
クラゲの感じ。何かもっと浮き上がる感じがあってよかったですよ、クラゲの絵。
はいはいはい。
ということで結構その作者、作家さんによってジャンプの紙面で読む印象とそれほど変わらない方とかもいたりする一方で、本当に原画で見ると、あ、全然迫力が違うっていう感じのがいっぱいあるんですよね。そういう、
うん、
全然違うって感じるような作家さんとか、そこに関しては絵が上手い下手というのとはまた別に紙面にその再現されやすい、づらいっていう、そういったものがあるのもちょっと見てみて思いましたね。
そうですね。
おそらく線の太さですとか、細かいトーンですとか、そういったものを対応されている方は、紙面だとかなりそのディティールが変わってしまう、線の細い線、細い線とか強弱とか、そういったものが再現しきれないせいで、原画で見るとまた、こう、変わった印象。逆に、シマブーの原稿とかはもう原画で見ても大差ないというか。いや、まあ、本当に、原画で見ても、漫画によく再現されてるなと、漫画に拾い上げられる、印刷によく拾い上げられるような絵柄の方だなという方もいたりとか、まあ、いろいろいらっしゃいましたね。いや、といった、大変、面白いジャンプ展、まあ、50周年、企画の目玉でした。
はい。
では、そんなジャンプ展50周年でも、結構大きく取り上げられていた呪術廻戦が今週は関東から表紙となっておりました。人気覚醒関東からの呪術廻戦。こちら、ジャンプの表紙の方は、まあ、呪術高専1年生と、先生の4人の1枚でした。
そうですね。いやー、みんな制服黒いから、黒いっすねっていう。
まあまあ、そこに赤みたいな背景の赤とか、文字の赤とかがちょっとこう、アクセントになっていいんじゃないでしょうか。
そうだね。
作品のこの赤と黒っていうテーマカラーがなかなか作品に沿ってていいんじゃないかと思いますよ。
うん。
まあ、カラーに関しては、こう、まだ、成長の余地がある気はしてますけどね。
そうだね。
塗りに関しては。白黒に比べたら塗りの、カラー絵の方が、まだ成長、これからの成長に期待かなという感じはするなとは思ったりもしますが、でも、堂々の関東から表紙です。扉絵の方も先ほど言ったクラゲの表紙、この二人、板取くんと真人さん、人との呪い。この静筆な感じ、本編中ではバトル言いまくってますが。
うん。
静かに佇む感じの雰囲気のあるオシャレ扉絵でしたね。
そうですね。
で、内容としましては、第28話で、イタドリくん、マヒトさん相手に戦って、マヒトさんの方が優勢かと思われたんですが、イタドリくん、ひるむことなく、そして、スクナーさん、魂の形変えられそうになると、触られそうになると怒るんで、イタドリくん、頭突きで、なんとか、こう、形勢逆転かと思いきや、マヒトさんがスッと移動して、イタドリくん、やられそうになったところで、ナナミに登場しましたという展開でした。
いやーもう、マヒトさん、トグロ兄でしたねっていう。
あー、なるほど。
うん、この体がガチガチ変化するのは本当戦いづらいなっていう感じでね。いや、バトル描写面白かったですね、本当に。
いやー、良かったですね。ちゃんと体の形を変えるっていうものに関しても、このトゲ以外にも、このチェーン状の何か刃ですとか、
うん、
何か見た感じで差別化ができてましたしね。
そうだね、ドリルとか面白かったしね。
はいはい。そういった形状変化も面白かったですし、この校舎を破壊して中庭に飛び降りてといった空間を広く使った感じのアクションシーンも見応えがあって良かったですよ。
よかったね。そして本当にね、実力差はかなりあるんだけど、この虎杖くんがね、狂気でこの、ね、追いすがるっていう展開も熱かったよねっていう。
いや、これは中二心をくすぐりますね。
そうだね。そこにスクナさんのあれもあるからね、いやー、なかなかこう、いけるんじゃないかっていう展開になったところでのこのね、身代わりっていうね、
はい、
卑怯っていうね、実に徳の兄っていう感じだからよかったよねっていう。
まあ、でもこれ身代わりなんですかね。
どうなのかな、もしかしたら分身体を出したとかっていう流れなのかもしれないし、俺的にはなんかやられ方がえぐいからなんかもう身代わりだったんじゃないかみたいな感じだけどっていう。
僕は敵こうやっぱりすり抜けたというか、
うんうんうん、
体の端っこに本体移動してみたいな、そういうことはしかと思ったんですけどね。
まあそうだね、コアとかで絶対移動できるタイプだからね。
はいはいはい。 そういう感じかと思ったりはしましたが、まあ確かに顎を潰される瞬間の顔はいっちゃってますからね。
いっちゃってますからね。でもこれはもうなんか抜け、もう魂というかね、
はい、
あの本体的なところ抜けてる感じするよねっていう。
まあ抜け殻か何かかなとは思ったんですが、でもここの描写に関しては、後ろに回り込まれた、その、仕組みに関しては分からないというか、はっきりは示されていないので、まあ来週あたりで、来週以降で解説が入るのかなとは思いますよ。
そうですね。いやはや、そして、ナナミン登場ですよっていう。
はいはい。
まあ、で、前の時はね、また会いましょうって言って別れて、また会っちゃったから、ナナミン死亡フラグ再びっていう感じで、結構ハラハラしてるんですけどねっていう。
成長しますからね。でも、イタドリ君も頼もしいですし、マヒトさんの天敵ですから。
そうだね。
協力すれば、もう勝てると思いますよ、きっと。
うん。いや、ほんと、ナナミン死んでほしくないからね。
いや、ほんとですよ。それに、五条先生に関しても、たどり君には上古さんレベルを普通に倒せるレベルまで上げたいって言ってましたから。
うん。
そこはやっぱ真人さんにも勝てなきゃダメですよ。
まあそうだね。
なので僕は、ナナミンは知らないと期待してますよ。
いや、そうだね。死なないでほしいね。でもな、本当にな、呪術回戦はな、この、ほんと先週、純平君もあっさり殺したし。
はいはいはい。
ほんと、ハラハラするんだよな。
いや、まあほんとそこがいいところですからね。
そうだね。
というわけで、関東カラー界において完全なもうアクション界という形でアクションで見せる形。コマ割りとかに関しても結構、漫画初期から、なんちゅう、コマをはみ出る感じの演出ですとか、斜めのコマ割りですとか、まあそういったオーソドックスな見せ方とかいろいろやってはいましたが、今週で言うと、このなんか、コマの枠線の代わりに、この伸びた真人さんの腕を使ってコマを割るですとか。
うん。
何かこう、新しいことをやっていこうという感じ。何か攻めてる感じ。それで言ったら今週、関東カラーの1ページ目が、この、イタドリ君の横顔を、ぶっ殺してやるの一言の横顔っていう、あまり普段のイタドリ君らしくない1枚から始めてるあたりも、関東カラーの使い方としてすごい攻めてる感じがして、こういった何か、守りに入らない感じが本当好きですね。
そうだね。
という感じのアクション回、次回、果たして、ナナミン参戦どうなるか大変楽しみです。では続きまして、ワンピースの第918話内容としましては、ルフィは、スピード3に乗って、逃げていきました。キビ団子で仲間にしました。そして、ローさんは、ホーキンさんと戦ってる最中、ゾロと合流して、ルフィとも追いついて、みんなに食料を配って、そしておでんじょはどっちに行くという展開でした。
いやー、しかし、キビ団子を聞くんだっていう。
これ本当に半分人、動物だからってことなんですかね。実は元が人間、うん、元が動物ってことはないですかね。
いや、さすがにそれはないでしょ。スマイルはだって、ゾーンになる身のはずだからっていう。
ああ、人人ってわけではないんですね。
いやー、でもこれはもうだからすごい逆転フラグじゃないですかっていう。
ああ、まあ確かにそうですね。
スマイル軍団は全部こうね、おたまちゃんの部下にできますよっていう。
はいはいはい。
いや、もう一大軍団じゃないですかっていう。
このレベルの仲間にできちゃうと、ちょっと洗脳能力の感じがして怖くなってきますけどね。
まあまあまあ、確かにね。っていう。まあでもちょっと敵の強大さを考えれば別にこれくらいありなんじゃないですかねって思いますけどもね。
なるほど。いやまあ確かに、みんなに聞くとなると、かなり、かなりのカードですね、これは。
そうだね。まあもしかしたら制限が来るかもしれないからね。そのあたりはちょっとまあ、今後の使い方に期待ですよね。
まあそうですね。あとはこのスピードさんに関して、まあ、やっぱりこの洗脳能力として考えたらずっと続くっていうのは怖すぎますから。どっかで、まあ、消化してとか、なんか排泄してとか、そういったリミットがあるのかなとか、時間制限とか、あったりするのかなと思ったりもするんですが、でもスピードさんに関してはこのまま行動を共にしてほしいですからね。
いや、そうだね。まあそしたらいいじゃん、別に。また美味しいきび団子をください。ほれほれってあげれば。
はいはいはい。
ずっとついてきそうだしねっていう。
なので、ゾロたちと合流した後、スピードさんの姿は見えないんで、多少いなくなってるかもなとは思うんですが、やっぱり結構ルフィ、その敵サイドの人間と合流したりとか行動を共にしたりっていうことよくあるじゃないですか。
あるね。
やっぱりああいうところもこう魅力を発揮するいいシチュエーションだと思うので、スピードさんに関してもこの敵を味方にしてっていう感じの展開を実にこう、期待してるんですけどね。
そうだね。いや、そして、 まあ、あとはね、ほんと今週は、ルフィのね、この先週の炎パンチとね、はい、あと言動からこの、そこにエースを感じて、こう、タマちゃんが懐いてくるっていう展開は、良かったねっていう。
いや、良かったですね。で、懐いてくるだけじゃなくて、最後のところ、ルフィが、俺たちがこの国に出る頃には、お前が腹いっぱい飯食えるようにしてやるっていう。これについて、エースとの対比ではありますが、エースの発言が、もう一度この国に来たら、ルフィが、俺がこの国を出るときにはっていうことで、この、もう一度っていうのが、本当にそのエースの代わりとしてルフィが来た感じという、その重なりを、言葉の違いが重なりようにつながっている感じが熱かったですね。
いや、熱いね。この辺やっぱちゃんとワンピース王道を踏んでるなっていう感じしますからね。
いや、そうですね。王道で言ったら特に今回もルフィの活躍、食料配る、水配るっていう形でルフィの活躍が常にこの民衆との関わり方で示されているあたりもワンピースらしい王道さがあってよかったですよ。
いや、そうだね。ローさんがいくら文句言ってもねっていう。
ローさんが振り回されるのも王道ですね。
王道ですねっていう。
よかったですね。何やってんなっていう、もういつものローさんでよかったですよ。
そうだね。ツッコミ役だからね、もはや。
はいはい。いやー、僕も、ワンピース展で、海賊旗キーホルダーみたいな、海賊旗全10種類のキーホルダー、どれが出るかランダムっていうのを1個買って、麦わらかローさんのやつが出たらいいなと思って開けたらローさんのでしたからね。
おー、当たりじゃないですか。
いや、当たりでしたよ。うん。で、もう一つの買ったナルトのランダムで10種出てくるキーホルダーに関しては、正直結構、その、クナイとか、ナルトって言われりゃそうだけど、みたいな。うん、クナイとか手裏剣とかに関しては、うん、あれだしなと。で、ガマのフィギュア、うん、まあそういうのもあるかと思いつつ、唯一欲しいのは、カカイ先生のイチャイチャパラダイス上巻ぐらいかなと思ったら、出ましたよ、イチャイチャパラダイス上巻のキーホルダーが。
めちゃめちゃ運いいじゃないですか。
いや、もう当たり2連続で、で、最後のブリーチの刀が出る、キーホルダーに関しては、10銀さんの13キロの槍が出ちゃいましたけどね。
まあいいじゃないですか、13キロやって言って。
でもあれ、残念ながら、キーホルダー伸びないですからね。
そうだね。
普通に、ザンゲスとか、ああいう形に特徴のあるやつの方が良かったんですが。ブリッジだけ外れたっていう、そんなローさんの海賊機を僕は、ちゃんとネックレスに仕立て直して使っていく予定ですから。だからもうローさんには活躍してほしいですよ。
そうですね。いや、まあまあね、ほんとローさんもね、なんとかホーキンスさんとの試合、戦いはまあ痛み分けみたいな感じになっちゃいましたけどもねっていう。
でもここでちゃんと一瞬で相手の能力を見抜いて、部下を先に全員真っ二つっていうあたりも、この頭脳派な戦い方がしてて、すごいかっこよかったですよ。
まあそうだね。まあね、本当に引くことになったのはルフィのせいだからねっていう。
はいはいはい。
いや、まあだから本当良かったね。しかし本当に、この後の展開としてね、お殿場跡地に行くわけですけども。
はいはい。
なんでしょうね、信じられない事実っていうのはっていう。
なんでしょうね。
まあなんか、桃之助とか雷蔵さんとかの墓があるから、でもそうやけだったら、まあなんか死んだことにしたみたいで済む気もするんだけど、
はい、
事実って言われちゃったら、どうなんですかね、もう本当に実は死んでたんですかみたいな。展開とかになるの。
ああ、それは確かに信じられない事実ですね、それは確かに。
うん、江戸転生みたいな。
ゾンビ的な。
うん、ゾンビ的な。
ああ、確かにもう死んでる。なるほど。いや、正直ちょっと想像がつかないんですよね。
そうだね。だからかなり古いからさ、墓とかがっていう。
はい、はい、はいはい。
だからそうするとね、下手すると、なんか、実は、こう好き。でも、どうなんだろう、ちょっとその辺もよくわからないんだよねっていう。ねえ。ちょっと時系列がわからないんでっていう。
まあ、お殿場跡地っていうことで、お城に関してはもう廃墟の雰囲気ですからね。
そうだね。
だからまあ、攻められて、墓作った後に攻められてっていうことかもしれませんけどね。
はいはいはい。ああ、なるほどね。それはあるかもしれませんね。
確かに、でもまあ、時系列、そうですよね。いや、大変気になる引きでした。
はい。
では続きまして、約束のネバーランドの第104話、内容としましては、シェルター捨てて逃げようとなったけれど、みんな出口を監視されてるみたいだから、ダメだっていう展開でした。
いやもう、今週はルーカスさんが片手で相手を締め落とすという、すごいですね、この人っていう。
そうですね。またこの表情の険しさがすごかったですね。
いや、すごかったですね。だって、締め技ってやっぱさ、ロックする右手がないとさ、
はいはいはい、
ちゃんと締まらないからねって、どんだけ力強いんだって思ったからねっていう。
いや、もうそれは力が強いんですよ。
まあそうだね。ルーカスさんみんなのお父さんですからねっていう。
はいはいはい。
まあまあこれ。お父さんは力発揮しますよっていうね。
まあ一応これ、 この下半身の方も相手の下半身にこう、絡みつける形で全体重を後ろにかける形、背筋で締めてるんですよね。
はいはいはい。なるほどね。
という形で一応その完全に後ろに立った状態でグイッて引っ張り上げてるわけではなくて、相手におんぶされるような形でこう、後ろに引っ張ってですからね。だから相手はもしかしたら後ろに転がって、横にゴロゴロ転がった方がもしかしたら抜けられたかもしれませんね。
なるほどね。いやーもうでも本当に気候派ですよっていう。
いや本当に。ということで結構前回のカリニワ編以降本当に正面切って戦う感じのエンタメサスペンス感とかを取り入れてきたのがここに来てもやっぱり持続してる感じがありますね。
そうですね。いや、しかし本当に相手方は、まあ、ねえ、モニター室に行ったやつはダメだったけど、他の奴らは、本当に出口を全部知ってるみたいな展開になってますから、なんでっていう感じだよね、本当に。
まあ、一つには、まあまあ、そもそもに作ったのはラートリー家の人ですからね。
うん。
ミネルヴァさん。といったつながりで、まあ、その設計図なり何なり、そこから情報が漏れてしまった、リーも考えられるかな、向こうでもしくは何かセルターに関するそういった、ここの設計図とは言わずとも、どこか何か似たような施設の設計図とか知識とかあったりするのかなと思うのと、もう一個は裏切り者の説ですかね。
ああ、はいはいはい。なるほどね。それは確かに。でも、裏切り者か。でも、その割にはずっと見つからなかったもんねっていう。
そうなんですよね。なので、どっかで誰かが接触の機会を、まあ、外に出てた人の誰か、かな。
はいはいはい。なるほど。狩りに行くと行った時とかに実はもう会ってて、まあ、見逃してもらう代わりに何かっていう可能性があったってことだね。
もう、ちょっと思いましたけどね。
うん、うん。そうだね。ちょっとそのあたりは本当謎すぎるんで、もう俺はなんか超能力の線とかすら考えたけどねっていう。
あー、それはそれで面白いかもしれませんね。能力バトルに行こうという。うん、
だからまあ、ちょっとそういった方向性も考えつつ、まあ、ちょっとネタ話は期待ですよね。
いや、まあ、そうですね。そのあたり裏切り者もいるんじゃないかいないんじゃないかと思ったりするしながら読むと、この作中で繰り返される生きてさえいればなんとかなる、生きることが最優先、生きてさえいればっていう一言も、この言葉も何か今後何かが起こる伏線かなと思ったりはするんですけどね。それこそ何かを犠牲にして生きる話、もしくは本当に裏切り者がいたとしたらその人も生きるためにやったことだったりするのかとか、何かちょっとどっかにかかってくるセリフ前振りなのかなとか思ったりつつ、サスペンスを継続しつつ読んでおります。
はい。
では続きまして、加速する混沌、継承戦は新たな局面、連載再開センターカラーのハンターハンターでした。
いやー、懐かしいですね。
始まってるだけで笑っちゃいましたけど。
うん。
センターカラーは、継承戦に出てこない、キルアとゴンと、レオリオのセンターカラーでした。
いや、そうですね。書いとかないと忘れちゃいますからね。
そうですね。それに久々に始まりましたからね、ハンターハンター。
そうですね。
ちゃんとハンターハンターらしい年齢を出さないとダメですね。
うん。本当登場いつだよこいつら。
本当ですね。ゴンが年使いなんて忘れてましたよ。
そうだね。だから作者も書いた後にあしまったっていうエフェクトで書いたんじゃないの。
これもちゃんとそうです、この一枚も飾ってありましたよ、ちゃんとジャンプ店に。
はいはいはい。
この黒は一色に見えてちゃんとこう筆こうガーって塗ってるその感じはちゃんと残ってますから、あれはもしかしたら確かにゴンのエフェクトを消した後だったのかもしれませんね。
謎は深まるばかりですなっていう。
まあこれも原画見てきました、いい絵でしたよ。、うん、といった本当に戸橋先生も線に迷いのない感じですからね。
うん、
うん、原画見るとかっこいいですよ。た感じの、で内容としましては第381話、仮想界に行っていた風月ちゃんは、一応保護され戻ってきまして、まあみんないろいろ計画する中、されされ王子の年中は、プレデターさんに食われちゃいましたという展開でした。
いやーもうプレデター強いっすねっていう。
そうですね。
っていうか、ベンジャミンの施設兵はみんな優秀ですよねっていう。
まあまあ、ほんとそうですよ。
いやー、だからな、これをだからね、ベンジャミンは死んでも自分の能力にできたりするわけでしょっていう。
そうですね。王家のなんとかを卒業して施設兵団に入ってる人が死んだら、能力を継承できますからね、能力で。
うん。いやー、ちょっとほんとに、ベンジャミン強すぎて、他大変だなっていう。
ただまあこれに関しては、この、この念能力、プレデターの制限っていうのが、やっぱり王子が引き継いだとしても多分いきますから。プレデターを使った後は48時間念が使えなくなるっていうことを考えたら、なかなか本人は使わないんじゃないかと思いますけどね。
まあそうだね。まああくまでこいつが持ってる。まあ結構ね、その、まあ、能力に関しても他のね、やつも性格っていうのがやっぱり大事になってくるからね。
はいはい、はい。
キャラクター性っていうのが出てくるから、まあそうやっぱ全部が使えるから無敵ってわけでも確かにないよね。
そうですし、まあこういった、欠点の大きい能力とかはあくまで連携前提だったりしますからね。
うん。
なので、あまりリーダーが持ってても使いづらいっていうものはあるかもしれませんが、でもまあ、まあまあ優秀な部隊ですよ、本当に。
そうなんだよな。まあまあ、だから、早くどっかで減らさないと。
そうですね。もう、どうなることやらっていう、本当に今回の連載でどこまで進むんでしょうかね。
いやー、なんかこう、晩餐会みたいなところでさ、なんか一波乱起きそうな雰囲気だしさ。
そうですね。
そこまではちゃんとやってほしいんだよね。
いやー、まあや、どんどん進めていってほしいと思ってますよ、とにかく。
そうだね。まあまあ、健康状態もあるからね。まあ、無理はせんでほしいけど、それでも、一区切りはつけてほしいよねっていう。
そうですね。いや、大変、展開を期待しております。もう、どんどん風呂敷が広がってますからね。
本当や。ねえ、これだって、さっき言った通り、ベンジャミンの設定が優秀すぎるんで、全員なんか詳細描かれそうだしねっていう。
そうですね。雲と旅団と、あっちのマフィアたちとの絡みもどうなったかよく覚えてないですね。
あっちだってまだマフィアもいっぱいいるのに。
マフィアが接触してどうなったんだっけっていう。信長の縁を使ってどうなったんだっけみたいな。
そうだね。まだ、遭遇すらしてないからねっていう。
といった、とにかく広げ切った風呂敷どうなっていくのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第127話内容としましては、玉代さんが言うには、禰豆子さんは、近いうちに太陽を克服するとこう予想していた通り、禰豆子さん太陽を克服してみんなほっこりです。そして、鬼舞辻さんは、青い彼岸花というのを使って太陽を克服することを目標にしていたけれど、それ以前に太陽を克服する鬼が現れたんで、そいつを取り込んで、自分も太陽を克服するっていうことで大変な戦いが起こりそうです。勝ったすごいっていう展開でした。
いやーまあ本当に禰豆子さん太陽を克服したのがとねちゃんと克服したってことですごい良かったし、みんな勝ったし玄也くんもいい笑顔だしっていう、いやいい終わり方でしたね。
いや本当に最後玄也くんも徹底ですからね。
そうですね。まあ後ろからあんなでかいおっぱいの人に抱きつかれたらね、それは照れますよ、思春期の男だなっていう、ね、
いやそうですよ。前も言ったようにコミックスのおまけで説明されているその甘露寺さん、温泉地で、炭治郎くんに遭遇したときに、鬼殺隊の人に声かけたのに、無視されたって言って泣いていたという、その無視した、玄也くんの無視した理由は、女性に話しかけられるのに慣れていなくて、なんて答えていいか分からなかったからですからね。
本当、体格とかから想像もつかない、ピュアさだよね、この男っていう。
本当ですよね。もう、最初の試験のときに女の子を殴った男とは思えないですね。
本当やね。あの時、まだキャラクター固まってなかったじゃん。
いや、まあまあ。まあそうですよね。確かに。殴ったのはひどかったですよね。今にしても。
そうだね。やっぱあの頃の印象が強かったからね。もっと危ないやつな印象だったんだけどね。
はいはいはい。まあ、炭治郎くんと会ったおかげで、より丸くなったんですね。
まあそうだね。いや、まあ本当にね、そういった感じで、最後も含めてすごいいい感じだったけれども、まあ同時に本当、鬼舞辻さんがもう、ノリノリ良かったですね、今週
は。はいはいはい。
よくやった、ハンテングーって、久しぶりに人褒めてますしっていうね。
本当ですよ。
で、その上でこのね、ついつい嬉しくなりすぎて、うっかり正体をばらしちゃうっていうね。このうっかりさが、鬼舞辻さんらしいなって俺は読んでましたけどね。
まあ、うっかりというか、これから、すぐにもでも動き出さなければと思ったんじゃないですか。
はいはい。ああ、なるほどね。だからもうこれはいらないっていう感じなのかな。
そうです、そうです。
俺はもうなんか、なんだろう、本当にさ、鬼舞辻さんはうっかり属性がすごいじゃないですか。
まあそうですね。
過去回想までうっかりじゃないですかっていう。 で、これで俺なんか、さらに今回のもうっかりだなと思ってから読んでたんだけどね。
まあ、短絡的な人っていう、その点で言ったら本当に、炭治郎くんたちが、たとえ自分がダメでも続けていけば必ずどこかで身を結ぶ、誰かが引き継いでくれるっていう、ああいった何か叙々的な黄金の精神に比べたら、木辻さんのこの短絡さっていうのは、対照的な感じがしますよね。
そうだね。いやー、本当に、まあ、医者が善良かどうかはまた別だけれども。
そうですね。
うん。恩のある医者を殺害して、その結果、不完全な家財になってしまうって、完全な自業自得だからだ。
そうですね。
いやー、まあまあまあ、本当にね、だから、この、すごい小物っぷりを、この、まず数ページでも発揮してくれた木物理さんがね、
はい、はい。
いやー、今後どんな短絡的なことをしてくれるか楽しみでしょうがないですよ。
いやいやいや、これからはもう、きっと、なんか、すごい、すごいですよ。目的まであと一歩なんですから。
そうなんだよな。目的がちゃんと分かっちゃったからこそな。無惨さんはなんかこう、計画性のないことをやって、本当にやべえことが起こりそうなんだよなって。
まあ、ここのところで結構その、木辻さんの過去に関して、出生、出自に関してまでしっかり描いたという形で、ある種そのキャラクターとして掴みやすくなった一方で、必ずしもラスボスとしての格としてはまあ、わかりやすくなったことによって、こう、一段降りてきた感じがちょっとしましたからね。
うんうんうん、
これで言うと、十二鬼月の第一位の人の方が謎多くて、ちょっと気になりますからね。
まあ、そうだね。ちょっと関係性がわかんないし、まあ、禰豆子を食えば太陽が克服できるっていうことだったらね、下手するとね、他の奴が食ったら無惨さを超えるかもしれないっていう話もあるからね。
ああ、確かに。といった点で本当に木辻さんの来歴、出自が明らかになったことによって、なんか、まあお話が大きく動き出して、木辻編みたいな。もしかしたらこのさらに大枠、この外側のお話もあるんじゃないか。出自に関して、てっきりこの木辻さんが鬼、最初の鬼となったことに関して、甘露寺さんの体の模様、得意体質の甘露寺さんの体の模様が鬼の模様に似ているっていう、この印象とかも鬼の発生に何か関わってるのかと思ったら、それは別にそんなことはなかったじゃないですか。
そうだね。
その辺とかも含めて、実はまだこの木物寺さんの出世以外のところでも、大きな何か世界の謎があるんじゃとか思ったりはしています。
はいはいはい。そうですね。まあ、そのあたりも本当、どんどん明かされてってほしいなって思いますね。も
うカラクリサーカスバリに、この医者が実はみたいな。死んでなかったのとか。
うん、ありえそう。
あれくらいの拾い方もありえるかなと思ってますよ。感じで大変楽しみですが、とりあえずもう猫、ね、さんも良かったねって言って小鉄くんなでなでしてて本当良かったです。
はい、
では続きましてがアクタージュの第34話、内容としましては、岩尾さんは余命いくばくかでその死の実感を教えていいお芝居にします、ヨナギさんと二人だけの秘密ですという展開でした。
いやー、もう岩尾さん死にそう感はありましたけど。いや、ちゃんとその辺はね、なんか、まっとうにやってきたなっていう感じがして、いや、なんか、熱い展開だと思いましたね。
まあ、そうですね。ある種、まあ、ありがちっちゃありがちですけど、まあ、王道は王道ですよ。
うん。そうなんだよね。でも、俺はなんか、そのね、岩尾さんのこの造形は結構好きなんだよね。
はいはいはい。
結構みんながさ、この、まあ、特に荒谷くんなんか岩尾さん大好きじゃないですかっていう。はい、大好きほらすごい出てるけどっていうね。で、それに対して劇団員もみんなね、この、ね、このもう一回舞台をやらしたいって言って、みんなが頑張ってるのを、こう、すべて岩尾さんはある意味裏切るっていうね。でも、それでいい芝居になるならっていうことでね、この人出なしっぷりっていうのはなんだろう、演出家っぽいなってすごい思うんだよね。
なるほど。まあそうですね、本当に、すべてを演出のため、舞台のためにっていうのは伝わってきますし、それは本当に、プロ感ありますからね。
そうだね。
そういう人種感、そういう人だっていう、普通の人とは違うそういう人種だ感があってよかったですよ。
そうだね。いや、はい、今度です。人手なしですよ、人手なしっていうね。
はいはい。
でも人手なしでこそ、まあ人手なしであった方がね、舞台が良くなるっていうところで、まあすごい魅力的だし、それをなんか、ヨナギちゃんもね、まあ、なんとなく最近はそういう印象が薄かったけれどもね、そこら辺をどう受け止めてね、成長できるかってところもすごい楽しみだなって思うんですよね。どこに行くのか、ヨナギちゃんみたいなね。
はいはいはい。
展開も楽しみなんですよね。
そうですね。確かに、そうですね。今回、 とは言わず、その前から結構、ゆらぎさんあたふたしたりとか、何か、とぼける、ボケるとか、そういった印象が強め。で、今回も岩尾さんとの会話の間も、うろたえてる表情がずっと続いているっていうところからの、朝になって荒谷くんの問いかけに、答える凛としたゆらぎさんっていうのが、やっぱりすごく、人が向けた感というか、
うん。
ちょっと、パワーアップした感がありますからね。
そうですね。
いやー、という形で、ゆらぎさんのこれからに、今後の展開に大変期待させる展開、そして、扱うものは死ですからね。
そうですね。いや、心がどんどん壊れていくかもしれませんよ、なげちゃんのっていう。
死の実感ですから、それを漫画的にどう落とし込んで答えになるようなものをこう見つけ出すか、
うん、
死に対する答えを出すかというのは、やっぱり、その、文学的なものに関して言えば実はぼんやりした答えでも、お話にケリはつくんですが、
うん、
エンタメの場合は明確な答えを出さないと、終わんないですからね。
そうだね。
だから死というものをどう扱ってどう表現してどういった答えに出すのか、どういった答えにするのかっていうのをハードル上げたなって思いながら楽しみにしております。
はい。
では続きまして、列島石鹸ご当地ギャグ新連載第2回センターカラー23ページ地元がジャパンです。第2回は埼玉スタジアム2002を背景にした、このジャパン日の本くんたちでした。
いやー、実写ですよ、実写っていうね。
まるで実写ですね。
これから実写になってくる。
こち亀に関しても、ほんとトレースだなーって毎回思ってましたが、トレースというか、まあその写真を元にして書いてるんだなっていう感じが全面に出てましたが、写真だなっていう。写真使いやがったこいつっていう感じがありましたね。
まあまあ、別にいいんじゃないですか、地元ですから
って。いや、本当に、いや、楽しみですよ。いろんなご当地を見て、もう聖地巡礼とかしやすいですよね。
そうだね。いやー、まあだから本当にね、これ、なんか、扉絵もなんか楽しみが広がった感じがしますよね。
いや、本当に、うちの地元どこだろうなとか、あ、ここ行ったことあるとか、あの県だったらこうになるのかとか、そういった本当に現実とリンクする、知識として役に立つっていう感じがありますから。いや、大変、現在的な、現代的な漫画だと思いますよ、本当に。
そうですね。
で、内容としましては、第2話で、埼玉は、クレヨンしんちゃんがいていいなっていう話でした。
いやー、今週もギャグ面白かったね。
まあ、そうですね。よかったですよ。
いや、よかったね、この埼玉県はかっこいいだろって、ケツタケ政治の言っていう。まあ、このあたりもクレヨンしんちゃん感なんだけども、でも、なんだろう、やっぱり、絵面面白いからねっていう。
まあまあ、そうですね。ここまで行ったら、許可取ってほしかったですけどね。
ああ、はいはいはい。ちゃんと本人のねっていう。いやいや、まあ、いけそうな気がしなくもないんだけどねっていう。
まあ、クレヨンしんちゃんって黒文字で塗りつぶして、とかじゃなくて。
うん。
も
う
ちゃんとクレヨンしんちゃん出してほしかったですね。
そうだね。
で、マルシー薄いってちゃんと入れてほしかったですね。
うん。まあまあ、でもね、第2回からもうすでにジャンプキャラじゃないやつもいけるっていうことが判明しましたから。
そうなんですよ。
いや、楽しいですよっていう。
いや、本当に、足しできたっていうところに、驚きというか、
うん、
驚きと同時に、あ、足してきたか、よかったっていうのもありましたから、やってほしかったですかね、やっぱり。
いや、もう期待通りの展開でしたよ。あとはね、結構そのね、まあ、ご当地ギャグもそうだし、俺的には今週はこのカゴメカゴメのリズムで埼玉をディスってるっていうところが結構好きだったですね。
そうですね、ダーサイ、ダーサイ、埼玉はダーサイですからね。
ひどすぎるって。いや、だから、なんか、この辺になんかすごい作者のこのセンスを感じたからね。いや、はいはいはい、ギャグ楽しみだな、来週もっていう。
いや、この世界観は本当にいいなと思いますよ。
うん。マスラオさん。でもこれなんか都道府県が好きなのに、マスラオさんの言うシティボーイはどんどん嫌いになっていそうな向きあるけどねっていう。
ああ、確かに都会は良くないなってなっちゃいますから、ぜひこれに対抗する本当のシティボーイを出してほしいですね。
そうだね。いや、まあ、あとはね、本当にこの漫画、思った以上になんだろう、主人公が、主人公感あるんだよねっていう。
はいはいはい。
ジャパンくんがね。そこもなんかすごい良かったんだよね、俺の中で。少年漫画っぽいっていう。
そうなんですよね。このむっちゃ泣いてるっていうところで、一瞬ここから、ボケに行くのかなとちょっと思ったんですが。
うん。
感動して泣いてるって見せかけてっていうギャグかと思ったら、本当に感動して泣いて、埼玉はいいっていうことをストレートに言うっていう。うん、そこでちょっとハッとさせられましたよ、僕も。あ、そうだね。ここではボケないんだって。
うん。いやー、でもだから、すごいだよ、地元を笑わないっていうね。
はいはいはい。
地元をリスペクトするっていうところは本当に、いや、主人公感あるし、もうね、アビコくんはそれをちゃんと分かってくれるし、突っ込んでくれるしっていうところで、いや、なんか、フォーマットできましたよ、フォーマットっていう。
いや、本当にちゃんとしてますよ。
うん。
いや、ちゃんと本当に主人公が、都道府県をバカにしないでもちゃんと話題にできるっていう形が示されましたからね。
うん。
という形で大変、良かったんで、アビコくんは別に都道府県部であるってみんなに言っていいんじゃないかと思うんですけどね。
そうだね。
セクシーコマンド部とかに比べたら全然言えると思うんですけどね。
いや、本当だよね。言いやすいよね、まだ。
都道府県の特徴を使った格闘技の部活に入ったんだ、都道府県部って全然言っていいと思うんですけどね。
格闘技はいらんやろっていう。
それじゃあただの地学部、地理部じゃないですか、それじゃあただの。
まあそうだけどね。チリブって扱いでええじゃん、別に。
いやいや、格闘技ですから。
うん。
いや、いいと思うんですけどね、別に。と思いました。
はい。
では、続きましてが、ドクターストーンの第75話、内容としましては、奇跡の洞窟争奪戦20秒で、戦車で駆け込んで、カーボンの盾で突破して、音響兵器で戦って、大樹くんの大声で、勝ちましたという展開でした。
いやもう制圧完了スピード感ってよかったですねって。
いやもう1話でまとめてその中にも場面の展開がいっぱい入っていて大変素晴らしいテンポ感でしたね。
そうだね。いやだから普通にやっぱ興奮したし、いやもう音爆弾最強だったねっていう。
はいはいはい。いやちゃんとそのカーボンの盾もそうですし、いろいろと化学兵器を使っていく。で、その中にこの音爆弾という今まで見たことのないやつが出てきて、で、それも化学の兵器で制圧、無傷で制圧するための兵器で、おーって感心したところで最後にこの大樹くんの活躍という。大変良かったです。
いや、良かったですね。いやもうだから、ね、でも本当に、ここからですよ、でもここからって。
はいはいはい。
展開的にはね、成功はしたけれど、まあある程度ね、武器も壊れちゃったの多いですし、戦車も、はいはいはい、なくなっちゃいましたし、ここでまだ、スカサ軍には全てを一人で、ね、逆転する男、スカサ軍がいますからねっていう。
そうですね。一応この、賞賛手に入れたら火薬が作れるっていう話ではあったんですが、その3分クッキングではさすがにできないでしょうしね。
そうだね。
火薬を作る前に取り返そうとするでしょうしね、塚田さんは。
そうだね、
うん、いや、こっから先どう終戦に持っていくのか。やっぱり武力のみの戦いではまだ完全に勝つという感じはしないですからね。
そうだね。
やっぱり武力以外にも何らかの要因どんどん乗せていって、こう本当の勝ちに、解決に、和解に繋げていってくれたらいいなとは思いますよ。
そうですね。まあ本当そうすると氷河くんが邪魔でしょうがないんだけどもっていう。
もう本当にあれがあれが第二の敵になりそうですよね。
そうだね。
いや大変楽しみです。では続きまして、日の丸相撲の第210話、内容としましては、ジュズマルさんは見事に白星を飾りまして、サラくんと天王寺さんが、一旦こう取り直し、同時に落ちて取り直すという形で戦って、相撲面白い、相撲楽しいだよなっていう展開で、次は草薙くんですという展開でした。
いやもう本当に相撲最高に楽しいって言ってる三日月くんがもうノリノリでよかったですねっていう。
いや本当に先週の日の丸くん、前回のその日丸くんの戦いからの続きで、本当に相撲楽しいっていうのを畳みかけからの最後草薙くんでしたからね。
そうだね。
っていうその辺の緩急、楽しいをこう重ねてくる感じの一回でしたよ今回は。
そうだね。まあまあ本当にね、佐田くんも一回天王寺さんの前でおられてるっていう過去話もありましたからね。
はいはいはい。
そこからこうね、2年間高校の思いとかね、いろんなものを引き継いで復活してきて、ここまで来たか佐田っていう感じになってるところも熱かったしねっていう。
はいはいはい。いや本当に成長が1話で表現されましたからね。
うん。
ちゃんと高校相撲をやりきった佐田くんでしたからね。
そうそう。そしてね、本当に戦い自体もそのね、成長感というかね、スピード感すごかったよね、これっていう。
はいはいはい。
真剣のこのなんか、エフェクトも良かったし、いやなんか本当にいい戦いだったねっていう。やっぱ相撲はやっぱこの一瞬の勝負だからね。長い相撲もいいけど、やっぱこういう一瞬の相撲ってなんか今度見応えがあるなって思いましたね。
はいはいはい。で、この円運動みたいなものを漫画的によく表現されてましたしね。
そうだね。
といった形の、サラ君、楽しそうに相撲を取るなという感じので、日野丸君もそれ見て、へへって笑ってていいなっていう感じの展開でしたよ。
そして本当にそこから流れからね、ふざけるなってこの前言った草薙くんはね、
はいはい
はい、僕は今の君を認めないって言って固くなりになってるっていうね、
はいはいはい、
いやー果たしてどうなるかっていうね、しかも相手が大金平さんですよっていう、高校時代は1個まで 倒していた相手があるんですけどもっていうね。
はいはいはい。いやもう、そうですね、高校時代勝てなかった男、加瀬平さんですが、もう、要注意やっていう感じでしたからね。
いやもう本当にだからね、唐揚げパワーでね、高校時代は本当草薙くんにボコられた男ですけど。
はいはい、はい。
ね、加納さん。でも唐揚げパワーがありますから勝てますよ、きっとっていう。わかんないけど。
まあ、まあまあ、もうこの対比も、この、すごい思い詰めてる草薙くんに対して、大金平さんのこの静かな佇まいっていうのが、やっぱり何か、こう、嵐を予感させますからね。
そうだね。
いや、大変そこのところの関わり合い、またここはここでどういった横綱相撲というか、相撲道を考えてくるのか、大変楽しみですよ。では続きまして、新連載第2回センターカラーの春季ルネサンスダビデ君でした。センターカラーは普通に漫画1ページ目でした。
そうですね。いやー、まあまあでも、なんか、絵面は面白かったよ。体操、スポーツ、ボン、インっていう。
なるほど。で、内容としましては、サッカー中におしっこしたくなって、我慢したけど、おもらしちゃったけど、ションベン小僧くんが、ションベンぶっかけてくれたおかげで、バレませんでしたという展開でした。
初心者ねえろ、ダビデくんって。
どういうことですか？
いや、まあ別にさ、こう、おしっこしたいからその勢いで抜いてって、ゴールを決めたって言うけどさ。
はい、
いや、普通は無理だろっていう。
まあ、そうでしょうね。
ここはまあちょっと疑問ではあったわけだけども、まあまあまあ最終的には小便小僧がかっこよかったっていう、落ちてよかったですねっていう。
まあそうですね。よくバケツで水を浴びせたりとかっていう話とかよく聞きますけど、あと僕も漏らしちゃったんで、うん、みたいな。漏らしちゃったんでトイレに行くんで誰々くんついてきてもらっていいですかみたいな。漏らしといえば友情話のもう方向ですが。
そうだね。
まさか自分が小便ぶっかけるっていうのはなかなかないですからね。
そこは小便小僧得なわけだけども。ただ、小便小僧がさ、これでさ、許されてるんだからさ。別にダビデ君もなんか、石膏仲間として許されたりしないのかなっていう。
小便小僧は小便小僧って名前だから許されるんじゃないですか。
そうなのか。彼の位置がよくわからないんだよね。ダビデ君は石膏ではあるけれども、なかなか普通の生徒として扱われてるのに対して、小便小僧のこのアンタッチャブル感っていうか、なんだろうこれはっていう。
裸でもいいし、小便しててもいいんですからね。
そうだね。まあよくわかんないよね。
いやー、謎ですね。といった感じのやつでしたね。
やつでしたね。まあまあ、あとは本当に、今回もなんか名画ネタがありましたけども。
はいはいはい。
ミケランジェロ最後の審判っていうね。
はいはいはい、実際は巨大な、教会の壁画ですね。天井が。
いやー、毎週、このネタやるの大変そうだよねって思ってたよ。
そうですね。労力的に大変そうですよね。もう専用のアシスタント雇ったらいいんじゃないですか。
ああ、なんか美大とか出てるって。
画家を。
画家を。お金が高くつかないですかよ、それ。
いやー、といった、まあまあ、でも本当にそれがなかったら、主人公の見た目が、ダビデ像なだけの日常漫画ですからね。ただの。
そうだね。うん。
画力ネタというか、絵画ネタを入れていかない特色がなくなっちゃうかもしれませんからね。
そうですね。まあだからこれは本当続けてほしいなとは思うんですよね。
まあ、個人的には内容的にも何かもっと取っかかりをという思いは2話でもまだちょっと思ってますよ。
まあね。そうなんだよね。うん。まあまあ、キャラクターが出揃ってくれば、ある程度はいけるんじゃないかな。まあ、化ける可能性はあると思いますよっていう。
ああ、そうですね。もう、彫刻はいろいろいますからね。悩む人くんとか出てくるかもしれませんからね。
そう
考える人くんとか。
そう。磯部だって多分、ね、中島とか、いろんなキャラクターが出始めてきてからだからね。やっぱり。
ああ、まあそうですよね。確かに広がっていったのは。
うん。
いやー、といった感じで、まあ、主人公が、なんか、もっとダメ人間でもいいかもしれませんしね。
そうだね。
とか、何かいろいろと、さらなる展開を期待しております。
はい。
では続きまして、僕のヒラカデミアの第199話、内容としましては、ホークスさんの指導によって、常闇くんは空を飛べるようになっていきました。黒の打天使です。で、ヨーヨルちゃんの、作戦がハマったかと思ったら、敵には読まれていて、キノコまみれにされちゃいますという展開でした。
いやもう、打天使なのに飛ぶんだっていうね。
落ちてないっていう。
そう、落ちてないっていうね。展開でしたけど、でも絵面的に確かにびっくりするし面白かったよねっていう。
まあ、そうですね。飛ぶ、まあまあ、もともと常闇くんそっか飛べなかったんだって言われて改めてちょっと思いましたが。
うん。
見た目が鳥ですからね、なんせ。
そうだね。だからなんか鳥なのに飛べないんだって、俺はむしろ印象だったから、飛べて、やっぱりねっていう展開だったんだよね。
はいはいはい。まあまあ、でも飛行能力を獲得したっていうことで言ったら大変強く、それが、この空高くではなくて、このパイプ、配管の隙間を沿って、高速移動するっていう方向に使われたのは、ちょっとなんか飛んでる感が薄くて、あれでしたけどね。
まあ確かにそうだね。ちょっと俯瞰する役目とかの方が良かったかもしれないね。
それは多少ちょっと分かりづらいなとは思いましたが、でもまあ飛べるってなったら強いなっていうのと、あとはとりあえずホークスさんは更新の育成もちゃんとしててかっこいいなと思いましたよ。
いや本当だね、ホークスさん超かっこええわ。本当にな、隙のない男だよねって。
いや本当ですよ、早いですよ、うん、敵も倒し更新も育成し、
うん、
早すぎる男ですよ本当。
早すぎる男ですね。あとはちょっとこの、常闇くんが、これ、フォックス、我々風になってる、なんか可愛くてよかったですねって。
ああ、確かに。
なんだろう、ここだけはやっぱ、ピュアな高校生だよねっていう、感じがしたよって、俺はっていうね。
まあそうですね。ことわず、我々風になっているっていうのも、一応中二台詞ではあるんですけどね。
そうだね。
でもまあ確かにその、なんでしょう、驚きとか感動とか、そういった感じで声を大きくするってことは、常闇くんなかなかないですからね。
うん。
なんか決め台詞的なのとか必殺技、技名ですとか、まあ叫ぶっていう感じはありましたけど、やっぱ感動とかで大声を上げるっていう感じ、喜びで大声を上げるっていう感じがなかったんで、本当にそこは結構新鮮でしたね。可愛さが滲み出てましたよ。
そうですね。そして可愛いといえばもう最後のキノコちゃん可愛すぎかっていう結果でしたけどもねって。
はいはいはい。
いやあ、俺ね、この目が椎茸なんですよ、すごい好きなんですよ。
そうですね。特徴はって言ったら目が椎茸ですね、この子は。
そうそうそう。いや、ほら、目隠れたしさ、やっぱそういう、目出さない系なのかなとか思ったら、いや、もう目出したらもう可愛さ、100倍じゃないですかっていう。
はいはいはい。
いやー、なんかこれすごい楽しみだってね、キノコちゃんのこの、俺の中のこのランキングがこう、ヒーローアカデミーは大の好きな女性キャラなんかぐんぐん上がってるよっていう。
見た目でですか？
見た目だけでっていうね。
まあまあ、口調もいいですね。
そう、口調もいいしねっていう。キノコまみれにしちゃいの子っていうね。
はいはい。
謎セリフだから、ちょっと。
シャインの子。まあ、語尾ですよ、語尾。
語尾だね。いやー、だからその辺のギャップも含めて、いや、楽しみだね、ほんと、来週のキノコちゃんっていうね。
いや、ほんとですよ。まあ、作戦において、ヤオヨロズさん上回れてしまってらしいですから。
そうだね、剣道ちゃんの方がやっぱ上だなって言ってますからね。
まあ、そうですね。もう想定外の事態なら想定内って、かなりの決め台詞を言っちゃったんですけどね。
しかし、それすら剣道ちゃんはすでに想定内よっていう
ことだから。呼ばれていたっていう。ここでとりあえず B 組が上っていう演出から来ましたからね。
そうですね。
またこの後 A 組が逆転するのかどうかはわかりませんが、まあ、ヤオヨロズちゃんの活躍してくれたらいいなと思いますよ。
そうですね。ほんと来週はキノコまみれになっちゃいますからね、ヤオヨロズちゃんがっていう。
そうですね。キノコちゃんがあのバスターマシンとか呼ぶかもしれませんからね。
まあ、目が椎茸だから。
目が椎茸ですし。といった展開とかも大変期待しておりますよ。では続きまして、ボルトのナルトネクストジェネレーションズの第27話、内容としましては、ボルトと、カワキくん一緒の家で暮らしてお互いこう喧嘩してばかりだったんですが、まあカワキくんもそのいい人なんで、ひまわりちゃんの割った花瓶の代わりを手に入れようっていうところを盗もうとしてるらしいので、ナルトが連れて行きますという展開でした。
なんだろうね、この家編になってから特になんだけど、すごいヤンキー漫画感あるよね、ナルトって。ボルトっていう。
ああ、それはもう、池本先生の元々の作風が完全にヤンキー漫画ですからね。多分ほんと川木くんっていうこの完全なるボルトの新キャラ、ナルトに出てこなかった新キャラという意味で、この川木くんが池本武士をなんか背負ってる気がしますよ。
そうだね。いや、その結果、ほら、喧嘩もしてるしさ、ちょっと問題のある家庭環境でちょっとお互い言い合ったりしてるしさ、っていうさ、
はいはいはい、
ほんとヤンキー漫画であって、なんか懐かしいんだよ、俺の中で逆にって。うん。ほら、もう最近ヤンキー漫画ってなくなっちゃったじゃないですか。
まジャンプにはないですね。
そういった意味では、ちょっとなんか懐かしい雰囲気だなって思いながら読んでて楽しいですねっていう。
いやー、なるほど、ね。僕は懐かしいっていう感じはなかったですけど、でもまあ、普通にこの、ちょっと似通ったところのある二人が、それぞれこう、対立しつつ仲良くなりつつみたいな感じはもう、大変楽しく読めてますよ。
なるほどね。あとは本当に、川木くんのこのちょっと過去がちょっと語られる形になりましたけども。
はいはいはい。
いやーもう本当に、何の実験をしたんだっていう展開ですけどもね。
はいはい。
これでもなんか、川木くんが残り二人だってところで成功したみたいですけど、なんかこの流れだとラスト一人気になるよねっていう。
そうですね。 確かに、もう一人何か出てきてもおかしくない感じですね。
そうだね。まあ、もしかしたらね、もっとすごい器になってるとかっていうよりかは、もっと失敗作でなんか中途半端な器っていう形で出てくるかもしれないし、わかんないけれどもなんか、出てきそうな気がするんだよね、俺はっていう。
まあ確かにここで本当に、あと二人っていうことは、もう一人はどうなるんだろうなと思ったら触れられなかったですからね。
そうだね。
最後の一人じゃないんだっていうふうには思いましたから、その辺は確実に何か意味があるんだとは思います。
うん。
ということで、ここがもう結構、ボルトと川木くん結構幸せになりそうな感じが、雰囲気が流れてますからね。
そうですね。
もう確実に前振りですからね。
まあね。
どの程度仲良くなるのかわかりませんが、最終的に決裂するんだろうなと思いながら、もう大変ワクワクしながら読んでいますよ。という形で、ボルトの気持ちとか、川木くんの気持ちとかに関しても、基本ボルトの気持ちもひまわりちゃんが代弁したり、お父さんと入れて嬉しいとか、川木くんの気持ちも周りの方が代弁したりとかっていう形の、この本人が自分の気持ちは言わない感じの、このテイスト、雰囲気、抑え方みたいな、演出の抑え方みたいなやつとかも結構いいなと思っております。では続きまして、配給の第319話、内容としましては、ひなたくんとかも巧みにプレイするんですが、敵のヤクさんはすごいボール拾ってくるんでやべえですし、のやすさんもボール拾った後の連携とかもやべえです。っていう展開でした。
いやーもう、のやすさんののや顔が良かったっすねっていう。
のや、どやっじゃないんですよね。
そう、のやっていうね。いやはや、まあ、本当にね、もう一気に4対3までガンガンいってますけれどもね。
はいはい。
いやはや、本当に、スピード感あっていいですし、まあ、互いに互いの死っていう展開も、まあ、本当この2チームならではっていう感じがしてよかったですね。
はいはいはい。
結構、なんか、個人競技とかだとそういうのあったりするけど、チーム全体がっていうと珍しいなっていう感じがしたんだよね、俺の中でっていう。
ほう、チーム全体がっていうと。
うん。ライバルとかさ、っていうところでお互いがお互いが成長させてるんだ、みたいな展開って、まあ、少年漫画でよくあるじゃないですかっていう。
はいはい。
個人間でもね、チーム内の個人間とか同じチーム内とかでもあったりするけど、これだと本当にチーム同士が丸々っていう展開じゃないですか、ほぼって。
まあそうですね。
これはなんかちょっと範囲を広げてる感じが、やっぱ、まあある種、長期漫画だけができる展開でもあるし、いや、なかなか面白い展開だなって思いながら読んでますんですよね。
確かに、まあそうですね。チーム同士の絡み合い。まあその中でもやっぱり、ちゃんとポイントポイント。日向くんと剣馬くんとかで、それこそ、ヤクさんと野安さん。で、今度は、まあ、月島くんとクロウさん。あと、まあ、挙げるとしたら、いや、トラさんと田中先輩とか、あと、まあ、そこにリエーフくんとか、イノカくんとかも出てきますしね。
そうそうそう。リエフくんも日向くんとかね、そう、井岡くんも日向くんを見てね、お互いちょっと成長したりしてる感があるし、それを見て日向くんもいろいろ参考にしたりとかしてるしね。
はいはいはい。確かに本当にチーム全体ですね。
うん。これはでも本当に長く連載することしかたどり着けない境地だからねっていう。
なるほど。いやー、まあまあ確かにチームを深く、キャラクター一人一人を深くっていう感じの現代的なスポーツ漫画のなんか、一つの極みな感じがしますね。
そうですね。
その中でも結構僕は月島くんと黒尾さんの関係はやっぱいいですからね。
そうだね。
こっちは本当に師弟感がありますからね。ライバルというよりも。
うん。
で、その辺でまた月島くんがこう育てがいのあるキャラクターしてますから。
うん。
そこの関わり合いとかは大変、楽しみですよ。
いや、そうだね。師匠超えを果たさなきゃいけないですからねっていう。
いやー、という形で、最初の1ページ目で3年生は引退してしまう。という、ここから始まった、さあ最高のバレーボールをしようというところから、一言から始まった第3セット、最高のゲームになったらいいなと思います。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第174話内容としましては、マイアミさんたち敵を倒して一方、シルバ家の方に、もうエルフの人たちが行って襲いかかって、やべえですという中、この白夜の、マガンの本拠地がやってきて、そして、この王族の人たちも駆けつけましたという、ノエルちゃんたちも駆けつけましたという展開でした。
いやー、貴族の人たちを相変わらず目から目線で死んだのが逆に気持ちよかったですね
そうですね。最近なんか魔法騎士団で戦う王族の人たちがちゃんとしてるから、ちょっと印象薄らいでましたけど、王族貴族は基本クソだったんですね。
そうだね。 でもそれ、さっき言ったね、それやって、白夜の漫画倒しちゃうと、なんか、エルフ側がね、ちょっと正義っぽくなっちゃうから、ちゃんと一般人も殺すことによって、タモタさんでバランス取ったんだっていうのは良かったですね、っていう。
なるほど。まあ、そうですね。うん、いや、ほんと、この、平民の召使い盾にされたけれど、攻撃しないっていうところで一瞬、いい人に見えましたからね。
そうだね。
だから。
でも、そんなことなかった。
そうですね。お前も殺すっていう、うん。そこのところでは確かにバランスが取れていましたよ。
うん。そして、まあ本当に、シルバーの嫌な今日で、姉妹は死んでもいいんだけど。まあでも助けなきゃいけないか、さすがにっていうね。
まあそうですね、助けつつ、実際、やっぱ王族がクソだとかそういう話になってきたら、どういった解決をするのか。やっぱりそこのところのダメなところっていうのを、エルフとの話し合い、エルフとの和解、情報交換というか、
うん、
何かあるでしょうからね。いや、バトルだけではなく、そちらの方の展開が進んでいくのも期待ですよ。
そうですね。
いや、といった形で大決戦。ここにもまた黒の防御も参戦してきますからね。
そうだね。
もう怪獣大決戦ですよ。
本当だよ。いやー、楽しみだ。
いや、楽しみです。という形で、フィンラルさん出てくると空間魔法が出てくるから、なんか、この頭を使って読む感じの紙面がちょっと気持ちいいなと思いますよ。
そうですね。
ヤミさんの峰打ちとかも、一回ちゃんと技を披露して、こういう技、こういう戦い方しますよっていうのを見せてから、空間移動で、その同じ技をもう一回パシンとかっこよくという形で、大変読みやすかったりとかもしました。では続きまして、イラギソウのユナさんの第128話内容としましては、白衛さんと、小柄志くん戦って、小柄志くん、まあ、優勢になって、で、白衛さんの娘のマホロさんの助力もあって、白衛さん、やられる形になったんで、小柄志くんが白衛さんたちの、こう、娘的な、妹的な、そういった存在であるユーナさんを幸せにしてみせるって宣言して、救われて去っていきました。成仏していきました。そして、師匠のオーガさんは、イラギソウに来て背中流してもらって、小柄志くん、愛してるって言いますっていう展開でした。
いや、最終バトルこんなに早く終わるとは思わなかったよ。
本当ですね。ダイジェストって言っていいレベルでしたね。
本当だよ。まさかこの半分で終わると思わなかったからさ。
一応も使わなかったですからね。
うん。いや、予想外だよ。まあ、イフダさんはやっぱりあれなんだね。バトルよりも恋バナがやっぱメインなんだねって。
いや、でもそのバランスでいいと思いますよ、僕も。
まあね。いや、本当に早かったよ。温泉の裸いっぱいができたって、本当にもうやべえな、イフダさんって思ったよ、本当に。
いや、ほんですね。でもまあ一応この作品の根幹をなすユーナさんの出自、過去、生前というものに関するネタバラシとしては一応こうちゃんと面目を保てるぐらいのスケール感はありましたよ、ちゃんと。
そうだね。いやーでもなんか記憶とか未練っていうところに関してはでも明かされなかったじゃないですか。
そうなんですよね。うん、まあでもそこはもう一旦エピソード畳んで第2章がいつか始まったらいいと思いますけどね、僕は。
うんうんうん。まあね、多分その未練とかっていうところが本当一番この漫画の盛り上がるところになると思うからね、恋愛話で。いや、そこはなんか楽しちゃう。今後に楽しみに撮っときましょうっていう感じなんですね。
なのでまあその作品の根幹の部分、解決に向かう一番大事な部分っていうのは一気にこうバンって進めるんじゃなくて、やっぱり何回かに分けてステップを踏む形で開示していったらいいんじゃないかなと思いますから。まあ、その点で言ったら、うん、まずここでユーナさんの出自、来歴に関して見せて、で、まあ、能力的にも強くなって、で、やっぱりその第2部的なのがこれからあるんじゃないかと思ってますよ。
そうですね。いや、はい、ほんと、小柄志くんのね、ワンパンパンチが見れなかったんで、そこはちょっと残念だったんだけどね。
まあまあ、あくまで、俺が幸せにしてやるっていう、そっちで勝ちましたからね。
そうですね。まあ、やっぱ恋バナですよ、恋バナっていう。
はいはいはい。という形でも、この二人が手を組んだらもう、勝てない者はいないんじゃないかという。
展開ですかね、本当に。
御三家どころじゃないですからね、もう。
うん。
いやー、というところまで上り詰めていますから、もう次の敵は本当に宇宙か別次元から来るしかないんじゃないかと思ってますよ。
そうだね。
外国編が始まるんじゃないかと思いますよ。
じゃあもう、待って、ワールドワイドに小柄志ハーレムが広がっていくんですかっていう。
じゃないかなと思います、きっと。これまでこう、日本の妖怪チックなのが多かったですが、もうそれどころじゃなく、ヴァンパイアとか来るんですよ、きっと。ヴァンピールとか。
ああ、楽しみだな
世界編が始まると期待しております。
はい。
では続きまして、職役の相馬の第280話内容としましては、3日目、期末試験3日目、相 相馬くんたちは、焼きそばに、こう、香りのこもった卵の黄身みたいなのを仕掛けて、それがいろんなところで爆発して、匂いが連鎖して、お客さんやってきて、とてもさばけない量をみんなさばくんで、650万円売り上げましたという展開でした。
いや、もう、早間くんは味方にすると頼もしいことこの上ないですなって。
いや、そうですね。ほとんど早間くんだけで勝ったようなもんですからね。
そうだね。
まあ、一応その、こんな量さばけないっていうのに対して、あいつらはさばけるぜっていう感じではありますけど。うん、まあ、料理的な、ほとんど料理っていう感じの意味で言ったら、もう早間くんの能力でしたね。
いや、そうだね。いやー、まあだから本当に。まあでもいいんじゃないですか、本当に。敵にすると恐ろしいけど、味方にすると頼りない仲間ってめちゃめちゃ多いですから。
はい、
はい。味方にした方が頼りがいがあるっていいんじゃないですかね、早間くんっていう。
いや、まあそうですね。いや、実際この理屈の上でも、その、黄身に香りを閉じ込めて、いろんなところでそれを崩されるから、香りがそこら中に広がってっていう、その理屈付けは納得しましたし。
ね、
ちゃんとその勝つっていう勝つための理屈力も備えていましたし、でそれがちゃんとキャラクターの特性にもマッチしていましたし、まあ本当他の人は家を直しただけだなっていう感じでしたが、この4人はちゃんと活躍してたと思いますよ。
そうですね。いやー、しかしでもね、今週もエリナ様が語られなかったんですけど、それは大丈夫なんですか？
誰も気づいてないみたいですね。丸1日かけても。
本当だよって。俺は別に男の映画が見たいんじゃないんだよって。エリナ様が見たいんだよっていう。
そうですね。このモブはちょっと薄かったですね。
薄かったですね。
モブって言っちゃいましたけど。いやー、このお坊ちゃまはちょっとキャラが薄かったんで、確かに、エリナ様出ないかな、最後の1ページくらい出ないかなと思いつつ読んで、出なかったですね。
まあまあ、だから本当に次はちゃんとね、この、サイバー朝日の王国で調教されているエリナ様、期待ですよ、来週はっていう。
いや、ほんとですよ。果たしてどうなっているのか、どうなっているんでしょうね。うん。という形で、どう、あの場面に繋がっていくのか大変期待しております。
はい。
では、続きまして、僕たちは勉強はできないの第80話内容としましては、キリス先生は家がガス工事、家のマンションガス設備点検工事でお湯出ないんで銭湯に行ったら成りゆきくんとアシュミーさんに会ったんで一緒にお風呂を入って下着を盗まれましたという展開でした。
いやー、まあお風呂会だけあって今週は結構直接的なエロ会でしたね。
まあそうなんですよね。裸がいっぱい出てきたり、あとキリス先生がこう転んでしまっておっぴろげみたいなシーンでしたが、個人的にはこの成幸くんが抱っこする以外のところに関してはそんなにエロくは感じなかったですね。
そうですね。露骨じゃない方がエロいよね、この漫画っていう。
すごくそれを思いました。
うん。いや、だからもう本当マッサージしてるくらいが一番エロいんだけどっていう。
そうですね。あれに比べたらっていう。あとまあシチュエーション的にはこの成幸くんがキリス先生倒れたから運ぶっていう抱っこして運ぶっていうところが設定的に無理がありすぎますけど、ちょっとここはサービスシーンだなと思いましたよ。
いや、そうだね。前も一回ちょっと運んだりはしてたけどもさ。
はいはいはい。
まあ今回はね、さらにこのね、本当にタオル一枚ですからっていう。
そうですね。これ成幸くん自身が裸である必要はないと思うんですけどね。
いやいや、まあ連続出すからっていう。まあ、次はもう本当に、もうこのタオルすらない状態で、もう着ばいいんじゃないかって思いますよっていう。二度あることは三度あるですしっていう。
そうですね。というか、今回このキース先生とか、風呂に入るところ、風呂に入ってるように見えるところとかでも普通に体にタオル巻いてるんですよね。
そうだね。
これちゃんとコマの隅に、撮影のために巻いておりますとか、書いておいてほしいですよね。最近テレビだと必ず出るじゃないですか。
そうだね。
温泉リポートとかで女性アナウンサーがタオル巻いて入る、男性が腰にタオル巻いて入ると、だいたい画面の右下に撮影のためにタオルを巻いておりますっていう、普通は、ま、巻いてて入っちゃダメですよっていうのはちゃんと出ますからね。
でもその辺は漫画では難しいところだよ、確かにっていう。
というあたり、タオルいらなかったんじゃ、もっとこう工夫する感じでこうタオルをなくしてほしかったなってちょっと思いました。
はい。
では続きましてが、アリスと太陽の第12話内容としましては、アリスちゃんは母親が死んで落ち込んでる時に太陽くんの曲で救われたんで、太陽くんを有名にするために頑張るのが目的だったんで、太陽くんが活躍するために身を引きますという展開でした。
いやー、シノンちゃんが自分で言ってますけど忘れられてへんっていうのは本当に辛いですね。
本当ですよね。解散の相談が一切参加してたはずなのに勝手に解散されちゃいましたよ。
本当だよ。先週もこれ悲しいって言ったけど、今週でさ本人が言及したことによってさらに悲しくなってきたよっていう。
いやだって先週は参加して即解散ってかわいそうって思ってたら、その解散に対する決定権というか話に入れてすらもらってないですからね。
そうなんだよね。不憫すぎる。
いや、かわいそうですね、しのんちゃん。
うん。そうだね。せめてこっからなんか二人のために頑張るとかなんかがあってはいいかなと思ったけど、それもなくもうなんか体力欠しちゃったみたいですね、っていう。
そうですね。ということで。いやー、果たしてどうなるかも。アリスちゃんの語っていた過去の事情みたいなところに関しては、お母さんが死んだってことだったみたいですね。
そうですね。いやー、なんかこう、もっとやってもいい気がするんだけどねっていう。
いや、この点本当にこの作品は常にあまりこうドラマチックなエピソードは作らないっていう特徴がありますよね。
そうだね。なんか本当にね、変な話でもお母さんの死に関してもちょっとぼかされてるじゃないですか。
はいはいはい。
あんなことがあって声が出なくなってっていう話をしてると、もしかしたらお母さんもすごい残忍な殺され方をしてるとか、お父さんに殺されたとかさ。あね、そういう展開があったとしたらね、ほら、そこに太陽くんが太陽だったらもっと感動的になるかもしれないじゃないですかっていう。
なるほど。あんなこと、確かに。うん。具体的に何なんでしょうね、あんなこと。
そうなんだよね。語らないっていうところで、なんか、実はもう一ドラマあるんじゃないかっていう予想は確かちょっとあるんですよね。
なるほど。そこはなんとなく、母親の死をぼかした言い方なのかなと。もしくは、歌えなかった、そうか、歌えなかった誕生日、友達の誕生日で歌えないっていうことがなんかあったのかもしれませんね。
うん。
歌おうとしてとか、歌を頼まれてとかが、そこに重なって何かトラウマになったのかもしれませんね。
いやー、本当か、どうなってくるのか。なんかね、本当に、太陽くんのね、太陽の曲やりたいなーとかって言って、実は語られなかったところのね、アリシャとか可愛いですからっていうね。
はいはいはい。
この可愛い感じが、また戻ってきてくれるといいなと思いますね。
そうですね。という形で、まあ、なかなか太陽くんがどういった決断をするのか、まあ、言ってますけど別に、学校では会えるわけですし。
そうだね。
なんなら、仕事以外で一緒に演奏してもいいですし。時間に余裕があれば、
うん。そうだね。
仲良くやってきたらいいなと思いますよ。太陽くんが何を優先するかわかりませんが、ちゃんと納得のいく決断をしてくれたらいいなと思いますよ。
ですね。
では続きまして、田中誠二の第13話、内容としましては、敵の次元門完成まであと3時間、次元門作ってるところに乗り込んでいって敵を倒していったら、ガスと仕掛けで分断されちゃいましたという展開でした。
いや、アカリン装備はもっとゴテゴテなのが良かったっすねってい
う。まあなんか VR ゴーグルみたいなのしてますけどね。
そうですね。あと背中になんか背負ってますけれども。いやーなんかもっとね、ほら、殺命キャラなんだから、すごいなんかこう、フルアーマーみたいで来てほしかったんだけど、アカリンっていう。まあ、誰ですかみたいな。
そうですね。いや、実はすごいんじゃないですか、この装備は全部。この制服もすごいんじゃないですか、実は。
あ、実はっていうね。まあまあね、アカリンのことですからね、これ実はなんか、展開する可能性ありますけどね、この背中のやつバカバカバカって開いて、なんかになるみたいなさ。は
い、いや、全然あるんじゃないですか。
だから本当にね、なんか最終、なんか主任との一対一バトルみたいな展開なんで。いやー、だからそれぞれのギミックというかね、戦いは期待してるんで、ね、その時は本当アカリン大期待してるんですよ、私。
はいはい。今、係長と一緒みたいですね、アカリンは。
そうだね。
ということで、その辺、アカリンの頭脳と係長の、猫型ロボットですから。
うん。
猫型ロボットとの連携がすごいいいものを見せてくれるかもしれません。
いや、まあ、本当にね、だから少年漫画の1対1っての王道展開ですからって、分かれてっていうね。
はいはいはい。
いやー、果たして勝敗どうなるんですかね ?3 連勝できるんですかねっていう。
いや、まあ、それは当然そうですよ。
でも誰か負けるんじゃないですかっていう、下手すると。
ほう、誰が。
もう、ほら、筋肉マンだって、運命のゴージ、まさかのゼブラ敗北っていう展開でしたし。
いや、あれは負けてないんじゃないですか。
いや、負けたんですよ。で、その上でね、ちゃんとフェニックスにビッグボディですら勝ったというのにって言って突っ込まれたけど、ゼブラ目情けないみたいな。
あ、今やってるやつって負けたんですか、完全に。
負けました、完全に。
あ、僕最新は見てないですね、じゃあ。 あ、てっきり、あそこでか、あの後があるのかと思ってましたよ。うん。
あの後負けるんですよ、普通にっていう。
へぇ
勝てないんですよ、ゼブラっていう。
せっかく黒と白が一人になったのに。
一人になったのにって上回られるんですよ。
へぇいやー、まあそういうこともあるのかもしれませんね、じゃあ。
だからね、本当に、アカリンですら勝ったというのにとかって言われないようにしてほしいですね、っていう、どっちか。
なるほど。そしたら、そいつはもう負けキャラ属性がついちゃいますからね。
そうだね。いやー、果たしてどうなるかね、楽しみですね。
まあまあ、社長、まあ負けるとさ、田中誠二じゃないですか、じゃあ。
そうだね。そしたらね、時岡ですら勝ったというのにって、読者に言われちゃうからね、っていう。
いやー、それはいいじゃないですか。面白そうじゃないですか。
まあ確かにね。いや、やっぱ意外な展開を仕込んでほしいなって思うんですよね。
田中誠司が、あの、散々匂わされてる、秘められた力を発揮した上で負けるっていう。そういう展開だったら、読者の意表をつけると思いますよ、きっと。
そうだね。
いやといった形の、それぞれの活躍と、才川くんがいつ来るか大変楽しみです。では、最後に目次コメントとしましては、ジュース解散、芥見先生、関東です。みんないつもありがとう。アリーナ、二階席、ということでした。
ああ、そうですね。猫カフェじゃないですね、全然っていう。アリーナでしたね。
猫カフェオープンしないですね。
まあ来週からですから、やっぱり。
そろそろ時事に触れたくなってくるんじゃないですか。
早いよ!2 週間しか持ってないじゃん。
ということで、まあ関東、本当に関東、見事な関東からでした。あとは、センターから連載再開、ハンターハンター、富樫先生、海苔弁当お菓子が食べたくなり、深夜コンビニへ、独身のような食事は少々罪悪感。
いやいやいや、何言ってるんですか。
お待たせしました的なことも一切ないというのが、さすがです、うん。慣れたもんですね。
本当だよね、その後にちゃんとね、林先生が尊敬する富樫先生のジャンプに乗れる幸せを噛み締めて、ペンを握りしめますってますっていう。そう、ね、言ってくれてるのにっていう。
そうですね、これもなかなか、一緒の号に乗れるかどうかはもうほとんど9割方富樫先生次第ですからね。
そうだね。まあまあでもよかったね、ほんと林先生っていう感じだった。
そうですね。ちょっと遠回しな皮肉かと思いましたけど、よかったですね、ほんと。あとは鬼滅の刃後藤家先生、ビタミンと言いながら歩くとビタミンを取れているような気がします。
どういうこと？
ビタミンか。ビタミン。ビタミンって言いながら歩くと、ビタミンを取れてるような気がするそうです。
ああ、もう別に太陽の下を歩いてればビタミンは取れてる気がするけども、確かに。
体内で合成されてるって言いますからね。
うん。
ビタミン。ビタミン。
さらにこの、ね、促進を促してるわけですね。
まあまあ、あくまで体のことですからね。自分の意識できないところに関しても、脳からの指令で動いてることは間違いないですからね。だから僕は結構筋トレとかするときにも必ず筋肉を作る、筋肉がついた自分をイメージする、どこの筋肉をつけるのか完全にイメージした状態で自分に対して、ここに筋肉を作る、自分は明日こうなってるっていうことを強く言い聞かせて運動するとより筋肉がつくに違いないというのは僕は信じてるんですが、人に言うときも必ずそういうふうに教えてるんですが、そういう意味で言ったら違います、もっとちゃんとした理論です。いや、理論ではないんですが、バキ理論でいいんですが、まあ、そういう感じで、ビタミンって言ったら、ビタミンの合成が活発になってもおかしくないですからね。
まあ、そうですね。
いや、もう、すごい科学的なこと言ってますよ、後藤先生。
そうですね、本当に、1日36時間の鍛錬という矛盾がね、はい、奇跡を起こすわけですからね、っていう。
いや、未だに意味がわかんないんですけどね。
俺もわかりません。
永遠に解明されない気がしますよ。
あとは今週結構、まあ自然災害に対するあれのメッセージ多かったですね。
まあそうですね。やっぱ、台風だけでも結構あれでしたが、それプラスやっぱり北海道の地震ということに関して言えば、やっぱり地震は目に見えて基準がわかりやすいですからね。
そうだね。
台風強いです。未だかつてないですって言われても直撃してない関東の人間からすると、その規模とか、スケールが完全に具体的に想像できるかというと、多少、そこまでは具体的にわかんなかったりする場合もあったりしますが、でも地震に関しては震度いくつ、マグニチュードいくつって言われると、うわ、やべえなっていうのが数字で伝わってきますからね。
うん。
なんか、本当に畳みかける感じ。台風とセットでの災害感、すごかったですからね。
うん。いやー、今後は再開起こんないでほしいですよ。もう今年はいいよっていう。
まあ本当に、皆さんのいち早い復興、そしてその 助けにジャンプがなっていることは間違いないと思いますよ。
うん、そうですね。
ということで、そんなジャンプ来週は、監督から表紙は、おそらく表紙もですね、テレビアニメ放送開始直前、魂燃やせ9月場所大白熱関東からの日の丸相撲関東からとなっております。テレビアニメ10月5日より放送開始です。
あーすごいですね。いろいろなアベマ TV でもやるんですねっていう。
まあアベも結構アニメアニメチャンネルありますからね。
そう、
うん、ということでその他のネット配信あるのかな、ちょっと気になりますね。で、センターカラーが、舞台編大人気&全巻重版御礼2号連続センターから第1弾アクタージュ。全巻10版らしいです。
いや、いいですね。しかも2号連続ですかっていうね。
はいはいはい。いや、大変アクタージュも上に登ってきております。掲載順だいぶ上に登ってきております。あとはアニメ2話目、じゃない、アニメ2年目突入&新展開大人気御礼センターからブラッククローバー。こちらセンターからです。
そして2年目ね、なんか、まあ、冒頭の方にね、田畑先生の、なんか、ノエルちゃん書いたメッセージとかもありましたけれどもね。いや、はい、よかったです。ね、2年目も、まあ、頑張ってほしいですね。
はい、はい、はい。そして、もう一つが、今週ありませんでしたが、一週明ける形で、ジャンプゴールドフューチャーカップ50周年記念大会エントリーナンバー5が掲載されます。怪事件を解き明かすは、ミステリアスホラー読み切りセンターから47ページ、ミストの解剖録、サエズ・ユート先生、犯人と疑われた少女、頼りは変な解剖医。という展開でした。
ほう、ミステリーなんすね、これ。
ミステリーらしいですよ、もう。操り作音張りのミステリー漫画ですよ、きっと。
おー、まあ、ほんと、なんか最初の段階で予想しなかったんで、ちょっと楽しみになってきましたね。
そうですね。解剖医、しかも医者物ですよ、医者物。
うん。
いやー、大変ミステリーの王道を行く作品なんじゃないかと思います。まあ、手からメスみたいなものを取り出して、明らかにバトローとしてる気満々なんですけどね。
いやいやいや、ちゃんと頭使いますよ。それ、操り作音だって、頭ちゃんと使ったじゃないですかってい
う。いや、まあ、そうですね。あれ、子供の頃は普通に読んでましたけど、大人になって読むと確かにトリックガバガバだなって思いますね、あれは。といった感じの、ジャンプにミステリー漫画がついに根付くのかという、そういったミストの解剖録大変楽しみです。ということで、来週は、10月1日第44号発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。